恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
世界の平和のために、またアメリカが慰められる、そのことのために祈りの礼拝ともさせていただきたいと思っています。あまりに繰り返し繰り返し流される本当に生々しい悲劇的なテレビの映像に、世界中の人たちが同じ状態ではないかと思うのですが、時に爆音が聞こえるとギョッとしたり、視野の中に先日もカラスがさっと飛び交うその姿が視野に入っただけで、なんだとですね、ビクッとしたりしてしまう、少々困った状態の心に、なっているような気がします。アメリカの方々の心が、その思いはどれほどなのか、本当に、私たちの想像を絶する思いの中にアメリカの方々もいらっしゃるようです。井戸の兄弟がちょうどアメリカ旅行の最中でしたので、ちょうどその日はハワイにいらっしゃって、足止めを食らってしまいました。幸い、足止めを食らって数日間残されたのですけれども、一番機で、キャンセル待ちをしてうまく乗り込むことができて、今日の第一礼拝に出てきて、そのアメリカ人の、またアメリカの様子の生々しいですね、警戒ぶり、また悲嘆ぶりをですね、伝えてくださったのですが、先日アメリカの、ごめんなさい、カナダのプレーリー聖書学院に帰られた山本美代さんから、メールが入りましたので、ちょっとご紹介させていただきます。こんにちは。山本美代です。カナダからメールします。内灘聖書教会の皆さんはいかがですか？日本語で打てなくてすみません。英語の、メールなのです。でもこのコンピューターで日本語のメールは読めますので、いつでも日本語でメールしてください。さて、皆さんご存知のように、ニューヨーク、ワシントンでのテロ事件で、皆本当に驚いています。私たちの学校にも、アメリカからのたくさんの生徒がいます。そのうちにも、友人や親戚がニューヨークにいる学生もいます。私たちの学校でもこうした報告を受けた、ごめんなさい、被害を受けた人々のために、祈る機会が幾度もありました。神様は祈りに応えてくださる方です。私たちは祈るべきです。内灘教会の皆さんはすでに祈っておられることと思いますが、本当に私は今こそ祈りましょうと言いたいです。今後どうなるかわかりません。神はすべてを知り、すべては神の支配の中にあると知っています。プレリー聖書学院のアメリカからの生徒のために祈ってください。彼らは本当に母国のために心を痛めています。しかし今は学ぶためにここにいなくてはいけないので、どうぞこうした生徒のために祈ってください。その心に平安が与えられるように、私も内灘聖書教会のために皆さんすべてを祝してくださるように祈ります。神の祝福が皆さんの上にありますように、見よ。私たちは、予部記から10回にわたって今日がその最終回なのですが、学びながら、なぜ人は苦しみに遭うのか、苦しみとは一体何なのか、そして正しい人が苦しみを受けるのはなぜなのか、学んできました。予部が経験した悲劇の連続、なぜ、予部は繰り返し神に問いかけるのです。しかし不思議に、ヨブがなぜと、その悲劇の理由を、意味を神様に問いかけても、神様はそのなぜには答えられませんでした。答える代わりに、ご自身がどのように偉大な方であり、一切を作り一切を支配しておられる全能の神であることを これでもか、これでもかと見せて、神が全知全能であり、すべてを支配されるお方であることを知って、一つ一つの悲劇のその理由、意味はわからなくても、主が知っておられる。ですから、自分にはわからない。そのところで満足することを教えているかのようです。一体なぜこんなことが起こるのか、なぜこんなことが許されるのか、私たちにはわからない。しかし、神はすべてをご存知で、そして神は悪しきことをも益に変えることができる方であることを知って、信じて、委ねて、答えのない中で満足する。もちろん、ヨブのように神様に訴え、問いかけ、なぜなぜと迫ることは許されていますし、いや、このようなことを通して神様に私たちがさらに必要に迫っていくことを神様は待っておられるお方だということを以前に学びました。この悲劇の中で、何人かの方々からこんな時どう祈ればいいのですかという問いかけが投げかけられました。ぜひどう祈っていいかわからない。その思いをそのままぶつければいいと思うのです。神様、ひどすぎます。あまりにも残酷です。あまりにもかわいそう。こんな時にどう祈ればいいのかわかりません。驚きと悲しみと怒りと、そして不安で混乱していますと、私たちはそのままに主の前に思いをぶつけるしかないのです。パウロというあの大伝道者も、どう祈っていいかわからないということによくぶつかったようです。ローマ書の8章のところで、ローマ書8章26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り求め極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです。驚くべき聖書箇所です。パウロは、私はどのように祈ったらよいかわからない。あの祈りの人、大伝道者であるパウロにしてどう祈っていいかわからない。でも、イエス・キリストを信じたときに心の中に来て住んでくださっている聖霊なる神様が、私の祈って、どう祈っていいかわからない、まさにその心のど真ん中に住んでいてくださって、御霊ご自身が深いうめきを持って、私の代わりに取りなしをしていてくださる、身代わりの祈りをしてくださっているというんです。そして、私はどう祈っていいかわからないし、時に的外れな祈りをしたり、自分が一体何を祈っているのかわからなかったり、自己中心的な本当に肉的な願いをぶつけたりするんですが、しかし中にいらっしゃる御霊なる神様は、一体何が神様の御心にかなったことかをよくわかっていらっしゃって、私のために心の中で取りなしをしてくださっているって言うんです。それはすごい感謝ですね。うちにおられる御霊があなたのために祈っててくださるし、同じローマ書の8章の34節を見ますと、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。なんと、天におられるイエスキリスト、父なる神の右の座につかれておられるキリストは今何をしているかというと、父なる神の右の座にいて、私たち一人一人のために取りなしの祈りをしてくださっているって言うんです。私たちはどう祈っていいかわからない。まさに私たちは先週、そんな状態の中で。でも、うちにいます御霊が、うちから取りなし、父なる神の右の座におられるキリストが天の御座で取りなして祈ってくださっている。また、知らないところで多くの人たちが祈っている。 本当にですね、私たちは祈られているということ、祈りの不足、祈りの間違い、祈りの本当に的外れにもかかわらず、正しい祈りが捧げられているということのゆえに、実は今日も私たちはここにこうやっておれるのです。これはとても幸いなことです。このような悲劇的な事件、イエス様のお話の中にも、そんな事件があったことが引用されています。ルカによる福音書の13章というところで、こういうですね、ことが書かれています。ルカ13章の1節から。ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。恐るべき事件が、まさにテロ事件が起こったというのです。総督ピラトが、ガイラヤ人たちを殺して、その血を取って、ガイラヤ人たちが神に捧げる生贄の中にその人間の血を混ぜたという残虐非道な出来事。また、イエス様のその時代にちょうど起こった一つの事件事故、シロアムの塔という塔が倒れて、その下敷きになって死んだ18人の出来事。もちろん、先週起こったあの事件は、歴史始まって以来という出来事、スケールが全然違うかもしれませんが、イエス様はこのような事件、災難を受けて、その災難を受けた人たちは、そんな災難にあったというのは、他の誰よりも罪深かったというわけではないのだ。あなた方も、いつそのような災難に遭うかわからない。いつそのような出来事に遭遇するかわからない命、明日の命がわからないあなた方も、皆、今日という日のうちに悔い改めて備えをしておきなさいとイエス様は語られるのです。さて、ヨブ記の第42章。前回のところでヨブは3人の友のために祈りました。すると、誰よりも祈ったヨブ自身が恵まれ、ヨブ自身が癒され、ヨブ自身が回復させられました。42章の10節、ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。元通りになったヨブ。健康も回復しました。ここには書いてありませんけれども、神を呪って死になさいと言ったあのヨブの奥さんとの関係もどうも修復したようです。なぜなら、その後に子供が10人与えられていますので、いや、あの10人は別の奥さんからだった。いいえ、聖書にそんなこと書いてありませんので、どうぞそんなですね、想像を入れないようにしましょう。ね、財産は2倍になりました。友人や身内との関係も回復します。そして再び子供たちが与えられたのです。亡くなった子供たちと同じ男3人、女3人の10人の子供が新たに与えられました。私はこのヨブの3人の娘たちのこの箇所を見ると、もう忘れられない出来事が実はこの名前にはあるわけです。私の2番目の娘のさやかが誕生したとき、ちょうど伝道会の真っ最中で、広島クレアライアンス教会の小宮山凛也先生が講師として招かれていました。さあ、生まれた子供に名前を付けなくてはいけない。どんな名前にしようかとですね、いろいろこう考えあぐねていたときに、小宮山先生に、 先生何かいい名前ないですかねって言いましたら、小宮山先生は即座に、ヨブの三人の娘の名前はどうですかと勧めてくれました。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかったとありますから、いい名前じゃありませんかとですね、ちょっと私の心は動いたんですが、さあ三人の名前をどれにしようかと考えたんです。本気で考えたんですよ。第一の娘はエミマ。ちょっといいかなと思いました。エミマ。ですけど、エミマ、エミマ、エミマ。ちょっと言い換えると、エンマになっちゃいます。やっぱり、牧師の娘にエンマはちょっとですね、ちょっとこれはかわいそうで、いじめの対象になるかもしれない。じゃあ、二番目の娘の名前、ケツヤ。やっぱり、上品な牧師の娘に、ちょっとですね、上の二文字、こう、短く言ったりすると、ちょっとこれは困ります。読みませんけど。じゃあ、三番目の名前でしょうか。横山、ケレンハプク。まあ、私はいいんですけど、娘に一生恨まれるでしょうから、せっかくの小宮山先生のお勧めでしたけれども、これは諦めまして、そんな中で、伝道会の祝福をこう祈りながら、車を運転して捨てるとき、神様、どうぞあなたの御業を、御力を、この伝道会の中に、さやかに示してください、表してくださいと自分で祈っておいて、お、さやか、いいではないですか、と、さやかという名前に落ち着いたわけです。東京にいますが、最近、中出さんのお宅に生まれた子供に、さやかという名前を付けてくれたおかげで、さやかちゃんが来るたんびに、おお、東京からさやかが帰ってきたとですね、赤ちゃんのさやかを抱いて、みんなはおじいちゃん、おじいちゃんと私を言うのですけれども、本当に、さやかの存在を喜んでいるんですが、さあ、ヨブのこの出来事は、大きな災いで始まり、最後に、まさにハッピーエンドで終わっているのです。ある人は、このヨブ記がハッピーエンドで終わっていることに腹を立てます。せっかくの苦しみの書、ヨブのその記事が、ハッピーエンドで終わっては意味がない。やっぱり、苦難は苦難の中で、それでそのまま終わってほしい。結局、ヨブ記も、ご利益宗教の息を出していないのではないのか、結局は、ハッピーエンドで終わるんだよ、という、そういう、ご利益をそこに渡しに行っているのではないのか、いえ。結果としてヨブは、名誉を回復し、財産を回復し、家庭を回復しているのですが、しかし考えてもみてください。どんなにハッピーエンドに見えたとしても、どんなに新たに10人の子供が与えられたとしても、失った10人は帰ってこないのです。愛する10人の子供たちを亡くしてしまったその悲しみ、寂しさは、どんなに10人が新たに与えられたとしても、それで帳消しになるわけではないし、そして私たちはヨブ記全体の中で、ヨブが主を恐れ、主を愛したのは、このような祝福があるからではないということをすでに学んできました。一章の九節のところで、サタンがついたのはまさにこのところです。サタンは、一章の九節、サタンは主に答えていった、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか？あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたではありませんか？あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。いたずらに神を恐れるのではない。祝福が、ご利益があるから、ヨブは神を恐れているのに違いない。ご利益がなければ、即座に神を呪いますよ。と、サタンは訴えたのです。しかし、ヨブ記全体を通して私たちは、ヨブは、いたずらに神を信じるものです。すなわち、何もなくても、ただで、神は神様なので、信じ、恐れ、従う、愛する、 ものであることが明らかになったのです。13章の15節の言葉はその典型的な告白です。すなわち、見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み。神が私を殺したとしても、私は神様を信頼します。待ち望みます。これが、神様から、私のしもべヨブと呼ばれたヨブの姿です。皆さん、ヨブが、神様から、私のしもべヨブと呼ばれていることに、この朝、心を向けていただきたいのです。神様は四度も、ヨブのことをそのように呼びました。一章の八節、主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。二章の三節で、同じく主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。42章、今日のところ、最後の章のところでも、先週見ましたように、ヨブの三人の友に向かって、神様は、あなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。同じく八節の終わりに、私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、皆さん、神様から、あなたは私のしもべだ。あなたは私のはしためだ。と呼んでいただけるほど名誉なことはないのです。あなたは私のしもべだ。果たして私は神様から、あなたは私のしもべ、私のしもべ横山幹夫よ、とですね、呼ばれているのかな、考えると、ちょっと不安な思いが、頭をもたげます。しもべ。しもべとは、神様の御心に生き従う存在です。私はただ神様の御心に従う神のしもべだろうか、それとも自分の願い、自分の思い、自分の計画、自分の好みに神様をしもべとして従わせる主人になっているだろうか。神のしもべになっているか、神をしもべにしているか、どちらだろうかと思うのです。しかし皆さん、神様は今日も神の一方的な恵みによって私たち一人一人を、あなたを私のしもべと呼んでくださっているのです。神様はヨブをそう呼んで、サタンに誇り、三人の友に誇っておられるのですが、まあ、呼ぶほどの人だったら、私のしもべ、呼ぶと呼ばれてもいいかもしれないけど、いや、私はちょっと神様からそう呼ばれるには、ほど遠い生き方を、思いをしていますと言うでしょうか。もしも、私はちょっと神様のしもべと呼ばれるほどの人ではないと、もし思われるなら、まあ、その気持ちはよくわかるのですが、私にもそんな思いがあるんですが、でも、もしも、私は呼ぶほどの人でないからそう呼ばれる資格はないと言うなら、私たちは、呼ぶの三人の友達と同じ信仰になっていることになります。すなわち、同じ因果応報の神様。良い行いをする者には神様が恵みを与え、神に従わない者には裁きを与えるという因果応報の神様のイメージに生きていることになってしまいます。神様は、決して私たちが良いことをするから愛してくださるお方ではない。何か良い行いができるから、あなたを受け入れて尊んでくださる、恵み、救ってくださるお方ではないのです。私たちにはどんなに逆立ちをしても、神様に愛してもらえるような、神様に受け入れて救っていただけるような良い行いは出すことができないのです。記載書にあるように。私たちの良い行いでさえも、神様の前には汚れた衣のようだとあるからです。しかし、聖書は驚くべき言葉を私たちに教えます。ローマ4章の5節に、何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、
その信仰が義とみなされるのです。私たちが神のしもべとされる方法は、どんなに逆立ちをしても、自分の行い、自分の良い義なる性質によって、それは勝ち得ることはできない。たった一つの方法は、何の働きもないものが、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰によってだけ人は義とされる。もしも私たちが何かの働きによって、自分の経験さによって、祈りによって、信仰深さによって、神に受け入れていただこうとするなら、人は救われません。何の働きもないものが、神を不敬虔なものを義と認めてくださる方だと信じるなら、救われるのです。これは本当に不思議な救いの方法です。そして、私たち一人一人を、神様は、なぜかはわかりませんが、愛していてくださって、なぜかはわかりませんけど、選んでくださって、あなたを恵もうと決めてくださっていて、こんな私たち一人一人を、我が愛する我がしもべようと呼んでおられる、どうしてですか？何の働きもないのに、不敬虔な私なのに、なぜあなたはそう呼んでくださるのですか？でもそれが事実です。いや、そんなことは信じられないと、信じないなら救われないし、ありがとう。こんな私をあなたは喜んでいてくださるんですか？我がしもべよと言って、誇って、なんと、旧約聖書によると、あなたのことで神様は歌って、まさにですね、もう小躍りしてあなたのことを喜んでおられる、歌っておられるとまで言うのです。これは驚くべき、神の私たちへの呼びかけです。神様が、ヨブを本当に誇って、サタンに誇り、三人の友に誇って、私のしもべ、ヨブのようなもの、と言ってですね、喜びを込めてヨブを呼んだように、なんと、同じようにあなたを一人一人を、まさにその名前を持って呼んでいてくださる。同じ信頼を持って、あなたにも私にも呼びかけていてくださって、そして驚くのは、私のしもべと呼んでくださる者に向かって、数々の豊かな恵みを委ねてくださって、信頼して任せてくださっているということに、最後に目を留めたいのです。私にとってこの委ねるということは、とても大きな言葉です。この、うちなどの教会に、レナオ先生のお招きをいただいて、こう、導かれて、牧師として使わされて、数年間奉仕をしている中で、本当に行き詰まってしまいました。ああ、私は、この北陸では、この内灘では到底やっていけないのだ。とてもとても私はここではお働きさせていただくことはできないと行き詰まって。そんな行き詰まりの中で、神様が本当にですね、教えてくださったこと。それは、委ねるということを教えてくださったのです。何度も何度も言っていますので、ぜひ耳にタコができるほど覚えてほしいのです。これはこの教会にとって大切な三本柱でもありますので覚えてほしいのです。第一は聖霊に委ねるということでした。風は思いのままに吹く。聖霊もまさに風が思いのままに吹くように聖霊も思いのままに教会のうちに一人一人の信徒の中に働き吹いてくださるお方。牧師が自分の思いを中に吹かせようとするなら聖霊の働きをとどめてしまう。牧師は一歩下がって、聖霊をどうぞ自由に働いてくださいと、聖霊に委ねる。第二に、御言葉に委ねる。パウロは、もはやもうエフェソの教会に帰ることはできない最後の別れの中で、私は神とその恵みの御言葉とに、あなた方、またそのエフェソの教会を委ねます。御言葉には、力があってできるのですと、御言葉に委ねた。そうなんだ。私のこの教会での仕事は、 御言葉をただまっすぐに曲げないで語ること、分かりやすく御言葉を説くこと、あとはその御言葉自身に力が、命があるので、一人一人の心の中に巻かれた御言葉自体が働きを成していくのだ。御言葉に委ねるのだ。第三に、他の人に委ねる。あれもこれもこれもあれもと手出しをしていた私が、本当に退いて、本当に他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいとのパウロのテモテへの手紙にあるように、そうなんだ、私の仕事は信徒一人一人を訓練して本当に御言葉で養うことによって、そしてその人たちに働きを委ねていくことなのだと、この三つの委ねる、聖霊と御言葉と他の人に委ねるというそのことによって、もう一度神様はこの教会で続けて働くようにと本当に立たせてくださり、気がついたら28年目を迎えているわけです。ところが、なんと神様の方でも、あなたを私たちを信頼して我がしもべよと呼んで委ねてくださっているものがあるというのです。私たちが神様に委ねるのならわかります。ところが神はあなたに私に委ねてくださっているものがあるのです。たくさんあるでしょうが、その中の三つだけ。第一は、神様ご自身を、苦難の、まさに火のような、炉のような、溶鉱炉のような、そんな中を彼は通らされたのです。しかし、ヨブ記23章の実節にあるように、金のように出てくる。皆さん、ヨブは、あの試練を通ってどうなりましたか？ああ、財産が2倍になりました。そんなこと、全然問題ではないのです。ヨブが金のようになって出てきた。それはどういうことですか？神を知ったということです。以前にもまして、以前は噂であなたのことを聞いていましたが、今、私はこの目であなたを見ますというほどに、神様がよくわかった。これは、まさにヨブがなぜ苦しんだのかということの大きな答えの一つでしょう。同じように、神様を求める者にご自身を表して私たちにイエス・キリストを知らせてくださいます。それだけではない、私があなたと共にいますよ。そして、私の名前を使っていいですよ。すごいこと。イエス様は、私の名前を使っていいですよ。私の名前で祈りなさい。と繰り返しおっしゃったのは、私の名義を自由に使っていいよっていうのです。皆さん、誰かに印鑑証明書と印鑑を渡して、好きに使っていいよ、あなた信頼してるから自由にどうぞ、誰にそんなことができますか？とてもとてもと思うかもしれません。でも神様は、イエス様はまさにそのようなことを私たちにしてくださっているのです。私の名前を自由に使っていいよ。神様は、神様ご自身を私たちに委ねてくださっているのです。ご自身を知らせ、ご自身が共におり、ご自身の名によって祈ってもいいよ。なんという神様の私たちへの信頼でしょう。第二に、神様は和解の福音を委ねてくださいました。戦争の本当にですね、黒い雲が世界中を今覆ってくるような、そんな状態の中にいる私たち、しかし、キリスト者である私たちには和解の福音、平和の福音が委ねられている、平和の使者として生きるようにと使わされている、そのことを覚える必要があるのです。生まれながらに、神様の前に罪人でことごとに神に逆らい、神に敵対していた私たち。ところがなんと、私たちが神に敵対して神に被害を与えていたにもかかわらず、神様は被害を受けている側です。私たちがテロリストの側なのです。でも、イエス・キリストを、神の一人子イエス・キリストを十字架につけて、一切の私たちが負うべき罪の責めをイエス・キリストが十字架で身代わりに受けることによって、神の側で被害を全部引っかぶって、裁きを全部、復讐を全部引っかぶって、その上で私たちに平和を神様の側で申し出てくださった。ぜひ私との平和を受け取ってほしい。 神との和解を私たちを受け取ったのです。そして平和のメッセージをクリスチャンである私たち一人一人に委ねてくださいました。最後に、神はたっとい務め、使命を私たちに委ねてくださいました。神様、神のしもべとして私たち一人一人を召して、私たち一人一人になすべき務め、使命、お仕事を委ねてくださっているのです。あなたでなくてはできない、あなたでなくてはできないその場で、あなたにできる仕事を主はお与えくださっているのです。さあ、このようにして神のしもべは、豊かな豊かな神の取り扱いを受けながら、神のしもべと呼ばれつつ、幸いな晩年と死を迎えることになりました。42章の16節。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。イギリスのロンドンに、ウェストミンスターチャペルというチャペルがございます。ミカさんたち、そこ、行くことはできましたか？行けなかった。残念ですね。はい。このウェストミンスターチャペル、私の最も尊敬する牧師の一人が、その教会で長く牧師をしていらっしゃったロイド・ジョーンズという牧師です。1981年に召されました。この方の書いた本は多く日本語にも翻訳されて、今でも本当にですね、何度も何度も繰り返し読んでいる方の本なんですが、この方が召されてからあと4年経った時、ちょうどロンドンを訪ねさせていただいた時、何とかしてロイド・ジョーンズの説教をした講壇に立ってみたいと思ったのです。ところがウェストミンスターチャペルっていうのは地図を見てもどこにも名前が出てこない。じゃあまあ、ウェストミンスターという名前がついているから、有名なウェストミンスター大寺院のですね、近くでしょうと思いまして、そのところに行って、道行く人たちにですね、ウェストミンスターチャペルってどこですかって聞いたら、あれですと言って、みんなウェストミンスター大寺院を指さすわけです。いえ、あれじゃないんです。プロテスタントの教会で、いえ、そんな教会ないですよ。でも私は歩き回って、ついにそのチャペルを見つけました。ところが普通の日でしたので、玄関に鍵がかかって、周りぐるぐるぐるぐる回ってもですね、どこにも入り口がないので、困ったな、せっかくこのためにロンドンに来たようなことなのに入れないのは残念だなとそこで立ち往生してましたら、隣の人の家が、その玄関が開いて、私を見つけたんですね。何かご用ですか？はい、自己紹介をして。ぜひ。私の尊敬するロイド・ジョーンズが説教したその講談で一言お祈りをさせていただきたいんです。まあそんな話をしましたら、変わった人ですね。いいですよ、どうぞって言ってですね、その教会の管理をしている方だったんです。そのチャペルで、その講談に上がらせていただいて、祈った祈りを忘れることはできません。最近、このロイド・ジョーンズの晩年の姿についてのエピソードを知って、さらに尊敬を深めています。その死の数週間前、極度にロイド・ジョーンズが衰弱しているとき、もうベッドで起き上がることもできないぐらい衰弱しているロイド・ジョーンズに、ある人がこんな質問を投げかけたって言うんです。ロイド・ジョーンズ先生、あなたは今どんな思いで過ごしていらっしゃいますか？するとロイド・ジョーンズ答えて、ルカによる福音書の第10章の20節の御言葉で答えたというのです。ルカ10章の20節。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。自分の名前が天に書き記されていることを喜んでいる。ロイズ・ジョーンズは、有名な医者でありながらその医者の仕事を辞めて牧師になって、素晴らしいですね、業績を残して全世界に影響を与えた、まさに牧師の中の牧師と言われるような人物なのですが、彼はこの死のとこにあって、自分が成し得たあのこと、このことではない、自分が書いた膨大な本、説教のテープ、そんなものは私の喜びでもない、 私の今のこの喜び、この時にある私の喜びは、決して取り去られることのない、神に愛され、神に救われたという事実だけだ。それが私の喜びなのだというのです。そしてその時彼はこう付け加えたと言います。私は完全に満足しています。私は完全に満足しています。これこそが、実はヨブの晩年、ヨブが天に召される時の思いでもあったのです。ヨブの喜びは、2倍になった財産でも何でもない。神に知られ、神を知っている、神に愛され、神を愛している、この一字、神に知られている、愛されているということ、この一字が、ヨブの喜び、神のしもべヨブの喜びは、ここにあるのです。私のしもべよ、と、今日も私たちを呼んでくださる、神様の愛と信頼を、私たちも心から感謝し、そのことを、私の喜び、私の満足として、私は完全に満足しています。そう言い切るものでありたいのです。神は、そのしもべを喜び誇り、しもべは、神とその救いを喜び誇り、満ち足りて生きるのです。お祈りします。天のお父様、ヨブ記の中から駆け足で、実会シリーズでヨブの姿とヨブの信仰、ヨブと神様との関係について学んできましたが、ヨブが神から、私のしもべヨブと呼ばれたように、驚くべきことに、今朝も、あなたは私たち一人一人を、我がしもべ、我が子よと、あなたから呼ばれている、その事実に、驚き怪しむばかりですが、どうぞ神様、あなたにそのように目に留めていただき、愛され、知られ、天の命の書に名が記されている。そのことの驚きと素晴らしさに、私たちの心を満たしてくださるように、心からお願いをいたします。驚くべき悲劇を経験したヨブが、しかしその悲劇を通りながら、まさに金のようになって出てきた。時に私たちも、どうしてこんなことがと思うようなところを通らされるものですが、どうぞ、ヨブの姿を覚えつつ、神様、あなたはこの中を通して、私を金にしてくださるのですね。あなたをさらに知らせてくださるのですね、と、さらにあなたを追い求めることができますように、導いてください。まさに今、火の試練を通っているアメリカの上に、また多くの悲しみの中にある方々の上に、主の豊かな慰めと励ましと、また御言葉による、あなたからのメッセージを一人一人の心に届けてくださるように。本当に神がおられるならどうしてと叫んでいる叫びも聞きますが、どうぞ神様、そんな叫びにも主がどうぞ優しく応えてくださるようにお願いをいたします。どうぞ代表する大統領が、この時本当に聖書を知っている大統領が正しい判断と決意を持って臨むことができるように、泥沼の中に入り込むことがないように、どうぞ正しい逃れる道を主が教えてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人のうちにある祈りに合わせて、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。